平成22年、本日は2月の、14日、日曜日、午前の礼拝していきたいと思います。使徒の働き、15章を見ていきます。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの監視に従って、活動を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。そして、パウルやバルナバと彼らとの間に、激しい対立と論争が生じたので、パウルとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、この問題について人たちや長老たちと話し合うために、エルサレムへ登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で、異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちの大きな喜びをもたらした。ここでまあ問題が起こったわけですね。モーセの監視に従うということであります。4節、エルサレムに着くと、彼らを教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかし、パリサイ派のもので、信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があった後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たちご存知のとおり、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人は私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜあなた方は、私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。ということですね。問題は、異邦人も救われたら、モーセの律法を行わなければいけない、または行わなくていいかって、そういう問題であります。ポイントはしかし、ここでペテロが言っているようにですね、追い切れなかった首輝き、これは、律法のことを言っているんですけども、これを、彼ら、異邦人に負わせるべきではないということがですね、ペテロの結論であり、聖書の結論であります。で、こういうパターンは見ておいていただきたいというふうに思います。でこのことに関しては、この使徒行伝のこの箇所でもある程度わかりますけど、ガラテヤ書の中で、パウロが明確に語ったんですね。そこをちょっと見た方がいいかなと思います。ガラテヤの3章に書いてあります。ガラテヤ3章の中で、三章の、22節。しかし聖書は逆にすべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、取り込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちを、キリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちは信仰によって義と認められるためなのです。ということですね。で、律法っていうのは、一つは、永遠にずっと与えられたものじゃないっていうことを、ガラティア書の中で言ってます。そしてもう一つは、律法を通して我々は、信仰に導かれていく養育係だと言っています。その箇所を見ましょうか。同じガラティアの ガラティア書の中で 19章、3章19節です。では、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲買者の手で定められたのですって。だから、御使いっていうことだから、だから神様ご自身っていう、なんかこう、一時的とか、そんなニュアンスがあります。しかも最初からあったんじゃなくて、アブラハムが義とされた時は、立法ってなかったんですよ。でも、アブラハムの後に、モーセを通して与えられたんだから、後から付け加えられたっていうことですね。で、それは一つあります。で、立法は、何でもかんでも立法を守って義とされるってことはできないと、このガラテヤ書に書いてあります。で、もう一つは、立法の本当の目的っていうのは、我々が自分の弱さとかを理解するために、わざわざ与えられたもんだというふうに書いてあります。これは我々はそもそも旧約聖書のを守っていないかもしれませんけど、割礼もちろん受けてないですね、皆さんね。生まれて8日目とか受けてないことはありますけども、でもこういうパターンっていうのを覚えてください。で、これは新約の御言葉でも律法になるかもしれません。憎むもの、呪うもののために祝福せ、なんとか呪うのために祈れとかですね。結構大変だったり、文字通りやると、右の方を歌えて左の方を出す、とかね。結構大変だったりして。でも、そういった律法を通して、新約のこれも、律法って要は神様の教えですからね。それを一生懸命守ろうとしてできないというジレンマを感じます。で、罪を犯していいというふうにはもちろん言えないんですけども、ただ、律法、またはそれがキリストの教えであろうと、または旧約の律法であろうと、ポイントは我々に自分自身が、罪の中に入っているということを理解させるために与えられたって、こういうポイントを覚えてください。で、それがこのガラテヤの3章の今言った、3章22節。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めましたってことですね。だから、皆さんは、本当の意味で救われるために、自分は、罪の下に閉じこもってるなって、うまく言いませんけども、要は、自分の罪に対して無力さとかですね、それを理解しなければいけないんであります。で、そのパターンが、この立法なんですね。そういうことを言ってます。で、そんなことをウォッチマン・ニーという人はこんなことを言ってました。いい例えだと思うんですけども、我々がその、彼が言うには、彼が何だか海辺にいたんですね。で、海辺にいたら誰か溺れた。で、その溺れた人がいたんで、すぐ隣に水泳の達者な男がいた。あそこであの人が溺れてる、すぐ助けに行ってくださいってウォッチマンには頼んだ。その人はね、体格も立派なんでしょうかね。で、よくいますよね。ライフセーバーとかとかね、いろんな人いますよね。なんかこうシャツ着てとかね、な感じの人なんでしょうかね。ところがなんか気に食わないような感じでですね、クリスチャンなのに行かない。水を達者で向こうで溺れてる人が助けてくれとか言ってるんですよ、ね、助けてくれって言ってるぐらい余裕があるのはまあ大丈夫なんですかね。そんなよくわかんないですけど、そう溺れてるんですね。行かない。で、しばらくだってもうその人がもう溺れてもうダメだっていう時に、そしたらおもむろにその人がですね、立ち上がって助けに行った。で、ね、その人助かったんですけども、そしてウォッチマンには、なんていうか正義感強いんでしょうかね。その人言った。あなたはクリスチャンなのにこの自分の命を惜しんでる。もっと早く言ったらその人はこんなひどい目に遭わなかったね。どういうことだって思ってね。そういう性格の人なんでしょうね。正しいと思います。で、その人したらその助けに行った人は言ったんですって。溺れてる人のところへ行って、で、のところへ行ったら、溺れるものは藁をもつかむというように、言うかどうかわかんないです。中国人ならわかんないですけども、すぐしがみついてくる。そしたら、助けに行った人も、助けられる人も、両方溺れちゃう。泳げなくなっちゃってですね。でも、泳げって、その、 もう俺って体力なくなっちゃったら、その時助けるのは簡単だってことですね。だからそれまで待たなきゃならない。これはそれを彼はこの箇所に関連して言ってたんですね。で、理解できますでしょうか。言わんとしていることはですね、救いとか、信仰に、キリストに耐えるっていうのは、我々が自分に絶望しないと、自分の正しさに頼ってる間はダメなんですね。どっかでそれを理解しなきゃダメなんです。そうじゃないと本当の意味で救いにならないんですね。だから、そういうことなんですね。で、律法によって義とされて大変なんですよ。あらゆる律法を行わなきゃいけないんですね。10回もそうですね。細かいこともですね。モーセを見てください。モーセは律法を与えた人なんです。で、彼は温厚な人です。自分のお兄さん、お姉さんに怒られてもですね、全然謙虚な人ですよね。で、彼は一つだけ、しかし一回だけ過ちを犯してるんです。覚えてますか？アラムで、モーセを犯した過ちって。石に命じれば水が出るって感想で言った。で、モーセ短気を起こして石を引っ張られて、パッパッパッってですね、この野郎という日頃のストレスが溜まったのか、もう民があんまりこのいい加減の、痛い放題だからですね、石にストレス発散したのか分かんないんですけど、叩いたの。それが彼にとって唯一の失敗なんですけども、これを神様は許さなかったんですね。彼は約束の地に入れなかったんですね。これ、神様って厳しいなと思うんだけど、でも、このね、ガラシャ書を見ても、ある意味で、しかしそれは聖書的なんですね。律法によって、書いてますね、3章11節。ところが、律法によって神の前に義と認められる者は誰もいないということが明らかです。モーセもダメだったんですね。モーセも成功じゃなくて失敗したんですね。約束の地入れませんでしたからね。誰もいないんです。そういうことを神様は教えたいんですね。それが律法なんですよ。だから我々がある意味では、旧約の御言葉であろうと、新約のイエス様の言葉であろうと、一生懸命行おうとして、で、努力して、自分に、絶望するって聖書的なんです。変な話ですけど、ね、でも、世の中的には変な話ですけど、絶望して、それが聖書的って変だと思うんですけど、しかし聖書的なんですね。ある意味で、それを、で、パウロもそれを経てますよね。ロマ書の中で書いてますね。むさぼるなって言われなかったら、決してむさぼらなかった。でも、私は悩める人間だって言ってるんですね。これは聖書的なんです。これちゃんとこういうの通らないと皆さん聖書的な意味できませんよ。私もそういうことを経験したことがありましたね。それホーリネス系の教団にいたんですけども、そこでホーリネスって変なことやるんですよね。罪が許されるためには牧師の前に行って告白しないと許されないっていう、そういう教理になってないんだけど、ほとんどそういうことを言うんですね。で、牧師の前に行って告白って嫌なんですね。だって誰にも言いたくないことってあるじゃないですか。ありませんか皆さん。私はありますよ。ありませんか皆さん、立派だからかもしれない。嫌なんですね。一回言ったんですけどね。でも、一回言ったんだけど、でも罪ってですね、どんなに正しく送ろうとしても、どっか罪っていくらでも犯すんですね。犯そうとしなくたって犯るんで、一年ぐらい経つとまたなんか、これもって思うんですね。そうするとなんかこう気にかかったりするんですね。で、気に出すとそうなんですね。そうすると年に一回ぐらい行ってたんしたら、僕は嫌な顔してですね。あんまり来るんで。で、これが立法になっちゃったんですね。私は、本当に自由も感じました。こんなクリスチャン生活も嫌だってです。恥を隠して、しかも罪なんかな、これは、消えるはずないしと思ったんですね。でも、それでジレンマを感じたらよかったです。やっぱり、だから、信仰によるんだっていうか、すっきり分かったんですね。だから、これを、ヘルンであります。で、それが聖書的なんです。まあ、どういう方法か分かんないですけども、で、皆さんが、そうやってどっかで、絶望するっていうのは聖書的なんですね。絶望して、自分の命を絶ったりしないでください。聖書的な、そこからが始まりなんですね。そういうパターンはぜひ、見ていっていただきたいかなというふうに思います。そして、あちこち引いて恐縮ですけど、使徒の15章の、11節。私たちは主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなんですってことですね。で、主を信じることによって、我々は、 義とされるとあります。このパターンをどうか覚えてください。で、我々が自分に絶望すると、こういうことは割と簡単にできるようになります。ああ、自分ダメなんだ、と思いますね。で、これはどこまで行ってもクリスチャン生活っていうのは信仰なんだということを覚えておいてください。他の聖書の箇所にはこう書いてあります。信じないものは何も受けると思って期待してはいけないと。ちょっとぴったりそのままの御言葉かどうかわかんないですけど、そういう言葉ありますよね。信じないものはね、何か受けると思ってはいけないって。だから信仰なんですね。信じる人は受けてくるっていう、こういうパターンを覚えてください。で、信じると、割とすんなりとですね、与えられます。で、それに合った証かどうかわかんないんですけどですね。先週ちょっとショックなことがあって、そしてある意味で祈りが答えられてしまいました。笑ってる人いますかね。もう分かんない。何言いたいのか分かってるっていう人いる。一つはですね、ちょっと前、皆さんに祈りの課題出したかどうか分かんないですけども、私は一つは、出版の働きのために、毎月一冊ぐらいずつ本を書いていきたい、書いていくように示されたんですね。ちゃんと本を書いていくようにしてくださいと神様は祈りました。で、そういう時間も与えてくださいって結構忙しいけどって言ったんですね。もう一つは、ここの時にフルタイムでね、手術書いていけることができますって言ったんですね。先週、いい運か悪い運か絶縁してしまったんですね。で、何を言いたいのかっていうと、仕事はですね、来月で私仕事なくなっちゃう。会社の仕事はですね。でも、この世的に言うとクビになってしまうんですけども、まあちょっと事業部が縮小とかそんなことありますけども、ただまあそれはそうなんですね。ただまあ、もちろん惑わされてはいけないんで、確認は必要なんですけども、ただ感覚とか、あとまあ、詳しいことはちょっと、全部は説明できないんですけども、感じとしては、しばらくは主の働きに専念しなきゃするべきだっていうような導きを感じます。一つはまあ、あんまり具体的な話で恐縮なんですけども、クビになってもまあずっと勤めてたんで失業保険も出ますんで少なくとも半年以上は出るんで、その間ちょっと奉仕していきたいかなと思います。で、その後は感謝の導きで分かんないんですけども、だから少なくともしばらく奉仕できる時間があるかなっていう感じので、突然そんな、だからもう原稿を書くって言ったと、それはそういう時間がある意味で与えられてしまったんですね。だから良かったのか悪かったのか、もちろんいい運ですけど、だからそういう意味合いではですね、なんかすごいなと思ったんですね。こんなに思ったら分かんないのに、でも信じたんですね。なんか神様、一つは明らかに今年のできれば全般ぐらいで、原稿、まあ本が出るってもうちょっと作業が必要なんですけども、しかしとも原稿は今年全般ぐらい全部書いてしまいたいなと、何冊かも、6冊も7冊も本があるんですけども、と思ったんですけど、って実現できることになってしまいました。だから、なんだかすごいなと思いました。で、そういうことであります。で、一つ一つのことですね、祈って、まあこれ、まあまあ、いい証だったかどうかわかんないですけども、我々信じていくときに、いろんな事柄は実現していくということを覚えてください。で、アブラハムは神を信じた。その信仰を義と認められたということですね。で、我々は何も行えないけども、でもイエス様が義としてくださるって信じて、それを義としてくださるって、こういうパターンを覚えてください。なぜなら、律法による義っていうのは、クリスチャン無縁と思わないでください。カトリックではぐーっとこのことを言ってます。だから、カトリック信仰は、もちろん、キリストに信じる義っていうことを言うんですけど、実質は行い信仰であります。だから、カトリックで熱心な人たちはね、聖地とかを一生懸命行くんですけども、巡礼ってその行いによって義とされたいと彼は思ったんですね。で、だから、場合によってはその巡礼地をですね、普通に歩いたんだ。神様の前に、この自分の義と認めない、ないと思うから、膝で歩くって聞いたんですよ。膝で歩いたら石で、本当に膝でここで血を流しながら歩いてるんですよ。冗談じゃないと本当にそうなんですね。だからこれって行いって怖いなと思うんですよね。全然そこまでいかないんですけどね。人前で悔やめて恥かいたぐらいすんでよかったんですけど、本当にそうなっちゃうんですね。だから、この箇所は、彼ら本当の意味ではこの箇所信じてないんです。 結局行いによって生きてるんですね。だからサタンの惑わしっていうのを軽く思わないでください。聖書に明確にこう書いてあるんだけども、正々堂々と全く正反対のことを言ってくるのがサタンの惑わしであります。信仰による義って彼らって知らないわけじゃないんですよ。でも結局惑わされて、こういった行いの果てしのないようなこう呪いに入ってくるんですね。クリスチャンと無縁と思ってはいけません。結構こういう罠っていうのがあるんですね。こういうパターン見ておいていただきたいなというふうに思います。そして使徒の方に戻りますけれども、使徒の15章で12節。すると全会衆が注目してしまった。そしてパウロとバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。このうち私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟とかした幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆死を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われるということですね。ここで言われているのはですね、まあこれアモス書からの引用ですけども、ダビデの幕屋を建て直すという予言があるということを覚えておいてください。これは何なのか、言わんとしていることは何なのかということですね。この予言が成就したということを言っているんです。ダビデの幕屋を建て直す。で、ペテラ、ヨハネとか、ね、ここにいる人たちがこれが実現したと言っているんですけども、彼らがダビデの墓とか行って、で、そこでね、なんか高校学者じゃないけど発掘して、でそこでダビデの幕屋を掘り出してですよ、で建て直したとは聖書で書いてないんです。これ文字通りのことを言ってるんではないんです。霊的なことからを言ってるんです。幕屋っていうのは神が住むところですからね。黙示録の中にも、神の幕屋ってことがありますけども、神に仕える礼拝の場所で、これは幕屋で主に仕えていくから、これ礼拝が回復することを言ってるんであります。でその時に立て直すというときに、はっきりわかることが、廃墟と化した幕屋を立て直すということです。だから、神の前に、神への礼拝、神に仕えるということ、それは廃墟と化していたんだっていう前提があるんです。それを立て直したぞと言ってるんですね。このことを見ててください。で、このときにね、宮といえば、ヘロデの神殿が建てられたりですね、神の礼拝側とか、それが廃墟とかしてだと認識してしたとしていた人たちは誰もいないかもしれませんけども、霊的にはこのことを成就してたんだということを覚えてください。神に仕えるっていうのはね、立法者とかパリサイ人とか大祭司とか、こういう人たちが仕えていく代表的な人たち。でも神の前にはこれ廃墟だということ前提なんであります。で、実際そうです。イエス様もそう言われました。立法者、パリサイ人、人々を導く素晴らしい、民の指導者とはイエス様は言われませんでした。イエス様はひねくれたからではありません。蛇をまむしのせようと言ったんですよ。でもっとひどいこと言ってます。ゲイなの子って言ったんですね。自分に映えまするゲイなの子だから、自分に映えまするということは、立法者たちはもうゲイなに行くことは確定なんですね。イエス様ひどいな、ひどい、ひどくはないよ、それ説的なんですけどね。で、そして、その上、自分のわけのわからない教えを、教えて、そして信者たちも、自分に倍まぞる、2倍の芸なのか、2倍の芸なのかするって言ってるんです。冗談じゃなくて、本当にイエス様、そう言われてます。皆さん覚えてますよね。これが、実態なんです。これを指して、廃墟とかした幕屋だと言ってるんです。このことを覚えておいてください。そうじゃないと何も理解できません。何を言われたのか。そして他の箇所にもあります。イエス様は言われました。サマリアの女が水を汲みに来た時ですね。あの山ですか、この山ですかって言ったらね、サマリアで我々は疲れてるけども、あなたたちはそうではないと言ってますって言った時に、私の言うことを聞きなさいと言ってですね、この山でもあの山でもなくて、真の礼拝者が神を礼拝する時が来てる。今はその時だ。神は霊であるから、それを礼拝する者も霊と誠を持って礼拝しなければいけないということを言いました。 言わんとしていることを何しているのか理解してください。言わんとしていることはサマリア、北のイスラエルとかですね、またはユダのエルサレムではない。今で言うとプロテスタントがいいとかカトリックがいいとかいう問題じゃないんですね。教団の問題じゃないんです。そうじゃなくて個々人の問題なんですね。そして誠の礼拝者が真に礼拝するときが来ているって、それはまあもっと具体的に言うとペテロやヨハネみたいにですね、本当に主に真に神に仕えてですね、正しい意味で仕えていく人たちのことを言っているんです。で、そういうことがこの時に起きたんです。そして立て直すっていうのはだからね、廃墟となったダビデの幕屋を立て直すって、幕屋を立て直して元通りにする。これはこの時実現しました。イエス様はまさにそうです。またある意味でそれ以上ですよね。主に本当に仕えてくれて、だからね、ペテロやヨハネも本当に命がけで主に仕えていき、神の言葉に仕えて、でパウロもそうですね。でその言葉はあまりね素晴らしいんで、多くの人々が救いに入っていったっていう感じですね。これを幕屋の立て直しとか回復とか、そういう言葉で読むことができます。でその後その素晴らしい立て直しがあった後、異邦人に救いが呼んでいくというのはパターンなんですね。でこれはこの時に事実でありました。で同じようにこの時代に起きたことっていうのは何度も繰り返しているんですけども、世の終わりにも再現するというふうに思われます。で何を言っているかというと、やっぱり幕屋が立て直すということはこの時代にも再度起きてくるのではないかなと思うんですね。だから今の時代ももう教団ではないんですね。あの山この山とかね、カトリック会プロテスタントでルーテル派がいいとか改革派がいいとかですね、ホーリネスがいいんだとかね、そういう問題じゃないんです。個々人の問題なんです。真の礼拝者がですね使えていくということですね。そういうパターンを覚えておいてください。でこれからで今のキリスト教会はある意味では、でやっぱり前提があります。そういうと異端視されちゃいますけど、異端視されてしまいますが、前提は廃墟と、幕屋は廃墟と化したという前提があるんです。そう言っちゃうと怒られちゃいますけどね。そういうことです。だからおかしい。でも、全てのことは私も理解できませんけども、教義に関してはこれは事実かなと思っています。全然正反対のことを言ってますからね。観難のために備えろって聖書が言ってるのに、観難のまま上げられるからで OK 大丈夫全然違うことを言ってますよね。であれの面でおかしいんです。で霊的にもおかしいんです。おかしなリバイバルをすっかり受け入れちゃってですね、なんか精神の変な失調をきたしたりとかですね、おかしい思って、これは廃墟とか、ある意味で廃墟とかしてます。でもポイントはそのまんまね、廃墟のままでもうダメだぞという聖書を言ってるんじゃなくて、これを立て直すと言ってるんですね。で、その後、他に、異邦人なりが救われてくるっていうパターンになります。だから、戻って回復されてくるっていうのは、性質的なんです。だから、この時、ペテロ、ヨハネとかね、パウロの言ってることは、あっちの町、こっちの町でユダヤ人が怒り出してですね、カルト扱いして石まで投げてですね、異端者を殺せとか言ってるわけですけども、まあ、そうなるかは別として、今の時代も、回復していくことにポイントがあります。あるべきところに戻ってくるって。これは、だから本来あるべきところへ戻ってくるんですけども、本来聖書が言ってることを語るんですけど、でも、今のキリスト教があまりにもおかしいんで、カルト扱いされてしまいますか。で、そこにポイントがあるってことを覚えてください。で、レムナントは、神のあれみだと思うんですけども、まさにそういう方向に来てるってことを覚えてください。我々はセミナー開いても、みんな言ってるようなこととかも、キリスト教会でね、黙示録に関して、常識になっていることは言いません。わざと言わないんじゃなくて、明らかに聖書は違うことを言ってますか。で、そうですね。で、それはある意味では、一つのこういう回復とか、幕屋を立て直す一つの、ポイントであることを覚えてください。で、回復はこれだけではありません。霊的なことでも、正しいね、霊ということもあるでしょうし、まあ、それ以外の教理とかでもね、いろんな面があると思うんですけども、我々はまあ、とりあえず、週末の御言葉に関して開かれてるんで、自分のできる範囲をしていって、それ以外にもできることあるかもしれませんけども、とりあえず、専門分野をやっていきたいかなと思います。ただ、こういうとこにポイントがあるってことを、ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。もう一つだけしましょうかね。 19です。そこで私の判断では、神に立ち返り法事を悩ませてはいけません。ただ、偶像に備えて、汚れたものと不貧困と、締め殺したものと地とを避けるように駆け送るべきだと思います。昔から安息日ごとに、町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからです。で、繰り返していますけども、聖書は例えによって書かれていることを理解してください。で、イエス様も言いました。例えの理解できない弟子たちをですね、いいよいいよとかですね、もう一人読みなさいとか言ってない。この逆に怒ってるんですね。叱責してるんですね。この種まきの例えだと思うんですけども、この例えが理解できないのかって、一体そんなことでどうして全ての例えを、聖書中のあらゆる例えをどうやって理解するつもりなのか、この程度のこと分かんないのかっていう、そういう叱責してるんですね。だから、例えを理解していくっていうのは皆さんが弟子の意味をするつもりがあるなら、こういうポイントです。ここでも例えを使われていると思います。で、偶像に備えて汚れたものっていうことに関して例えがあるんですね。偶像に備えるっていうことですよね。だから、一つは、偶像は、私の例えでは、器崇拝。そんなふうに思います。だから、御言葉を同じように語るにしても、器崇拝して偶像に捧げてしまう、メッセージと、本当に神に伝えるメッセージと、これは2種類あるんであります。で、極端な話はね、何度も言うようですけども、私がね、追い出された教団がそうであるように、そこのね、そこでは、キリストが2回来るっていうふうに言わないと追い出されちゃうんで、みんな牧師が、メッセージするときはそう言う、不本意であっても。それは神に捧げてるんじゃないんです。聖書はそう言ってませんから。から偶像に捧げたそういうメッセージとかパンっていうやつはですね、これは偶像に捧げると汚れちゃうんですね。よくないんであります。そこでよくありません。それとか、不貧困と締め殺したものと血ですね。締め殺したものってわかります？締め殺、同じ殺し方でもですね、締め殺しと首を切るのと、あとは、電気図かわかんないですけど、違うらしい。で、締め殺した殺し方ってよくない。これ何でしょう、鳥とかでしょうかね。締め殺すのはよくない。どういう殺し方がいいんでしょうかね。首をちょん切るのがいいんでしょうか。それも残酷だと思うんですけど、これ例えが使われてるんです。で、締め殺すっていうのは、私の理解ではこれ、息がなくなるっていうことですよね。息は、霊に通じます。生理に通じます。なぜなら、アダム、ね、が、最初の人を作ったときに、神が息を吹き込んだ。そしたら、生きたものとなったって書いてある。これ、例えであります。クリスチャンも、聖霊が注がれて、初めて生きたものになります。で、締め殺したものって聖霊がないということですね。だから、ダメなんです。だから、これ、読んでください。で、我々もいろんな方をしますけども、精霊にあって欲しいということ。締め殺されて遺伝で息がないのを欲して違うんですよ。で、このパターンを覚えておいてください。で、ね、やっぱり祈りと精霊に触れた奉仕は死によって残れます。しかし、ただ人間的な奉仕とかで、ただ自分能力だけで欲して、これは締め殺された奉仕になって、また、こうね、私のこの美声を聞けとかね。自分を誇る方針だったりとかですね。ダメなんです。締め殺されて息がない。精霊の息がないってダメなんですよ。だから血と書いてありますね。血は明らかに霊的なことに備えてあります。まあ、精霊からの血ならいいんですけども、まあ、交差してエホバの証人はね、輸血拒否とか言ってますけど、それは的は、そういうのを的外れと言ってるんです。血は霊的なことを指します。そして、最終的に、だから、ね、我々が今日飲んだブドウ酒も、これもイエス様の血なんですね。イエス・キリストの血であり、聖霊ならもちろん問題ないんですけども、他の霊も血なんですね。そういうものは悪い霊を避けるってことです。変な霊的なものに触れることは避けなさいということであります。だからどうぞ覚えてください。聖会とかリバイバル聖会。だからある意味では、わけのわかんない聖会ってバーンと打たれてですね、ちょっと精神的に変な延長を期待したり。これはこの言葉を守ってないんです。血を避けなさいって言って書いてあるんだけど、理解してないんですね。だから、見るには見るが悟らないっていう、イザヤ書に書いてますけどですね。それは他人事ではないんです。で、聖書を書いたんですね。でも、ある意味で神様は意地悪なんだ、なんだかわかんないですけど、あんまりわかんない書き方なんですね。だから、書いてはあるんですね。でも、たとえ理解しないとわかんないんですね。 たとえ理解しないと、本当聖書って全く何の意味ないって言ってると怒られちゃう。あんまり意味が、そのね、大事なとこは読めないっていうポイントですね。だから、でも書いたんですね。血は避けなさいって書いたんですね。だから、どうぞ変な例のリバイバルですね、行かないように。で、繰り返してみますけどね、先週ショックなことあった。何年かぶりに会った姉妹がいるんですけどね、おかしくなってるんですね、ちょっと精神的にね。で、その人はどういう人かというと、よくそういう行く笑いのリバイバルとかで、あっちあったとかじゃなくて、こっちあったとか言って、で、したんですね。で、神様喜んでくれるでしょう、このようにリバイバルに熱心に行った私は。ちょっとおかしくなっちゃった人ですね。で、霊的なことって恐ろしいですからですね。ぜひ気をつけておいていただきたいと、そんなふうに思います。ね。